日本共産党国分寺市議団、反対3人、中山豪、中澤正俊、岡部博明。反対、暮らしの声、事業者の訴えに応えた支援を。中澤正俊。市長は施政方針で、消費者物価指数は40年ぶりの上げ幅を記録し、市民の生活、市内事業者、農業者の皆様の経営は大変厳しい状況となっていると認識していると述べているが、対する支援策の具体化がないのはどうしたことか。若者の自殺の急増や事業者も物価上昇分を転嫁できない、融資返済の見通しが立たないと危機の中にある。電力料金の値上げを目前にして急ぎ支援策の予算化を求めたが、その気配はないとの答弁に驚いた。実質賃金は26年も下がり続け、64万円減。最低賃金も国外、ドイツ1700円、フランス1550円と比べ、国内平均は961円だ。世界で100カ国もが消費減税をしている。インボイス制度でシルバー人材センターに対して会員の負担にしない、高齢者の生きがいを奪わないように市の積極的な対応を求める。学校給食の無償化は暮らし応援プラス子育て支援で憲法でも定めている。全国で広がりつつあり、区部で半数以上の13区、多摩でも狛江市で一部実施だ。困窮世帯で親の食事を減らす 49%、暖房をつけない 73% などが伝えられている。無償化なら子供2人で年間11万円、卒業まで100万円の負担軽減だ。市の一般会計予算の 0.8% で実現できる。第2子から半額など段階的な方法もある。市教委は姿勢を変えて検討を。中学校給食の改善を求めた。多摩26市のうちで、当市など3市のみの弁当併用デリバリー方式だ。改善に向けた検討の早期開始を望む。補聴器の購入助成と聞こえの支援を。区部で19区、多摩でも三鷹、府中、小金井市などに広がりつつある。さらに、聞こえの支援、購入前後の相談や器具の調整などが重要であり、爽やかプラザ元町の自主事業は教訓的である。購入費助成とともに支援を求める。高齢者の命を守るエアコン設置、電気代補助を。障害者グループホーム、利用者の声を生かした運営改善の取り組みを。ヤングケアラーへの市民的な共感と支援の前進のために実態調査の検討を。高校生までの医療費助成は評価するが、一部負担金や入院時食事代なども対象にされたい。生活保護扶助費の物価に見合った増額も緊急課題である。コロナ感染症対応の5類への引き下げが公的支援の引き下げとなる。オミクロン株の3回派で5万人が死亡したことを忘れずに、医療・保健所の体制拡充こそ必要である。働く人の声を聞き、医師会と国との相談・要請を今こそ。また、後遺症対策も重要である。気候危機対策では、温室効果ガス排出量削減の目標と計画の引き上げが緊急の課題だ。省エネ・再エネの可能性は大きい。太陽光発電、住宅断熱化など、思い切った取り組みをすべきで、そのための市民会議の設置と環境広場との協議が重要だ。PFAS、 有機フッ素化合物の未造船対策。重要な点だが、施政方針では一言もないことは問題だ。一方で、住民の自らの血液検査などで、血中濃度汚染状況が明らかとなった。自治体としての責任ある対応を強く要望する。絶対に戦争しない、させないが政治の仕事。戦争か平和かの分岐点だ。今こそ非核宣言都市の立場から、軍拡やめよと発言し、行動しよう。公明党、賛成3人、高橋涼子、木島隆、佐野久美子。賛成、誰もが明るい未来に希望が持てる政策実行を。高橋涼子。令和5年度予算は、一般会計560億9262万1000円、対前年度比 11.4%、57億の増額で過去最大規模となっている。市税収入は、個人市民税の個人所得回復や納税義務者の増加などで増額しているが、一方で、新庁舎建設、防災力の強化、小学校の35人学級の施設整備費の充実等で、歳出額も大きく楽観視できない。ただ、財政調整基金を取り崩さず、収支均衡型予算を編成されたことを評価する。将来世代へ負担の先送りはしない、持続可能な財政運営をお願いしたい。デジタル化推進について、お悔やみ窓口を含む手続きのワンストップ化やワンスオンリーの導入等、デジタル技術を活用した行政改革を評価。使用する市民の利便性を高め、高齢者のデジタルディバイド対策の取り組みも求める。新庁舎建設と現庁舎用地の利活用について、国際情勢の影響等、インフレスライド条項適用による契約金額増額変更となった。慎重に絶対無事故の引き渡し完了を。現庁舎用地利活用は、地域住民の声を受け止め、丁寧な市民参加を求める。妊娠期からの切れ目ない子育て支援について、ゆりかご国分寺事業を基本にした0歳から2歳児への経済的支援と伴走型相談支援体制が確立されたこと、産後ケア事業のデイサービスに加え、4月からショートステイ開始と実施施設3カ所へと拡充したことを高く評価する。高校生等医療費助成、本市独自の所得制限撤廃で、すべての子どもたちが安心して受診が可能となり、保護者負担も軽減されることを高く評価する。医療的ケア児、小学校入学受け入れが初となる。万全な体制でお願いしたい。教育相談拡充、特別支援などの専門性の高い職員の配置を評価。高齢者の見守り、高齢者のみ、または単身世帯に対し、民間事業者が進める見守りサービス導入費用の一部が助成される。本人、離れて暮らす家族の安心につながることを高く評価する。帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業。予防接種費用の一部助成を望む声は多く、大いに評価する。市外医療機関での接種にも対応を求める。また、子宮頸がんワクチンに休暇が追加。キャッチアップ接種者希望者へ漏れなく周知を。重層的支援体制整備。福祉の総合相談窓口に地域福祉コーディネーターの人員体制強化を評価。複雑化、複合化した支援ニーズ対応に期待。ヤングケアラー支援について、子ども家庭支援センターに ヤングケアラーコーディネーターが配置され、相談体制強化されたことを評価する。丁寧な対応を求める。平和事業について、世界各地の戦争や紛争により平和が脅かされている今、子どもたちを中心とした平和意識啓発継承の取り組みと、多摩26市の平和首長会議等で市長のリーダーシップに期待。防災まちづくり推進地区への防災資機材補助事業への変更を評価。災害時の情報発信のためにコミュニティ FM ラジオ放送早期実用化を。西町5丁目交差点右折車両による渋滞緩和レーン新設は長年の要望であり高く評価する。令和5年度一般会計予算は先の見えない不安定な国際情勢やアフターコロナの影響等、かつてない物価高騰が続く厳しい状況下だが、市民要望に応え地域経済を支えるための経費も盛り込まれた予算だと評価し賛成とする。向井派国分寺生活者ネットワーク賛成2人、小坂雅代、高瀬香織。賛成。物価の動向を注視し誰もが希望を持てる町へ。高瀬香織。一般会計予算総額は561億円、前年度比57億円増の過去最大規模だ。新庁舎建設事業費や浅川清流環境組合の負担金の増が主な要因で、市債は前年度比27億円増の47億円。経常収支比率や自主財源割合、基金や市債の未償還残高など、総合的に見ると財政は硬直傾向にあり楽観できない。2023年度は清掃センター事務所等他の解体工事費を計上。財政フレームではリサイクルセンター建設費を含んでいないが、基金・貯金は2022年度末の136億円から2028年度末には54億円に減少する試算。次世代にツケを残さない財政運営が重要。災害時にも対応できる財政調整基金30億円の確保に努めるよう求める。個人市民税は雇用環境の回復と納税義務者数の増加から前年度比5億6800万円の増額だが、物価や燃料費の高騰が続き、市民生活への影響は大きい。生活の実態や事業者の経営状況を把握し、必要な支援策を。教員へのサポート体制や介護現場での異常支援ロボット導入、事務量軽減への支援が予算計上されたが、抜本的な労働環境の見直しが必要。教育や子育て、介護を支える人材確保と育成が、ひいては生活の質を向上させ、安全・安心につながる。対策を国や都に働きかけると同時に、支援策の強化を求める。地下水の有機フッ素化合物について、健康への不安が広がっている。知ること、わかることは基本。昔の井戸の検査に加え、民間井戸にも協力を募り、現状把握することが重要。的確な情報発信により、市民の不安を払拭し、水と緑、都市農業を守る取り組みを。医療的ケア児やヤングケアラーを支援する各コーディネーターを新たに配置し、地域福祉コーディネーターも増員。役割を十分に果たせる体制と関係機関の有機的な連携により、複合的な困難を抱える世帯へ安心を。不登校児童生徒が増加、相談体制の拡充と個々に寄り添った対応が必要だが、 学校が変わらねばならないところもある。すべての子どもの学びや育ちに責任持った対応を。図書館について、資料費は前年度比151万円増。一人当たり換算は近隣市より低い。図書館を市民の知的インフラや情報のプラットフォーム、コミュニティの学びの拠点へ捉え直しを。